DCM プレゼンツストゥディオスモーキ
ー。はい、カルロスです。今日はですね、まあ、特別ゲストというか緊急ゲストというか、はい、この方をお招きしております。
はい、お久しぶりです。富士山ゲストハウスの水入です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの、お帰りなさいと言うべきですね。
ただいまです。
はい、あの、実はこの配信をね、まあ、5月の24日日曜日に今、はい、配信しておりますけども、水入さんご帰りになった1週間前です
か。そうですね、5月17日に帰国しました。
はい、そうですよね。はい、はい、緊急に帰国されたわけなんですけど、
はい、
まあね、水入さんといえば、まあ、ネパールに在住されてて、
はい、
ネパールといえば当然その4月26日でしたっけ。あれは
25
ですか。
はい、
あの、大きな地震がありまして、
ね、地震がありましたね。はい、はい、
まあ、今回ちょっとその話をね、はい、していただこうと思いました。お呼びしたんですけども、
はい、よろしくお願いします。はい、
現地の状況はいかがですか。あれからまあ数週間、約まあ1ヶ月弱ぐらいですか。
4週間ぐらいですね。
はい、経ちましたけども、
はい、都市部カトマンズポからはもう落ち着いて、はい、
あ、そうなんですね。
はい、はい、比較的、被害の小さかったところ、タメル地区だとかは、今はもう店もオープンして、はい、買い物もできる状況にはなってきていると思います。
いわゆるライフライン、要するに水とか、はい、あと電気。
電気はですね、はい、普段から停電が多いので。
あ、そうっすか。
あんまりそこまで困らない。逆に、あの、みんな電気が使わない分、停電は僕たちの方が電気がたくさんあって停電が少なかったです。
あ、逆にじゃあ、はい、まあまあこう過ごしたぐらいの。
そうですね。
ガスなんかはどうなんですか。
ガスはね、もともとこっちのプロパンガスみたいなものを買ってるの で、 そ、 で、ね、それで何本か持ってたら1ヶ月持つ、はい、2ヶ月持つという形ですので、
そんなに影響はないよと。
ライフライン的にはその水ぐらいですね、うんうんうん、電気がないと水があのポンプアップできなくて使えないっていうぐらいで、そんなに困ることなかったですね。震災、地震があってからも、はい、ずっと僕のところではインターネットも通じてましたし。
そうなんですね。
はい、
ネット回線意外と頑丈なんですね。
ダメかなと思ったんですよ、いつ切れるか、で電気もバッ停電中だったので、バッテリー の、 あの蓄えてたものだけしか使えないので、はいはい、それもなんとか持ってくれたので、
はい、
意外とずっと電気が復旧するまでもインターネットがつながって、皆さんと Facebook でやり取りできるっていう形でしたね。
なるほどですね。あの、以前 の、 その東日本大震災の時も、はい、ネット回線が一番残ったというか、つながりやすかった。
ツイッターとかが一番残ったんですね。
そうなんですよね。
はい、
意外とネット回線、震災に強いんですね。
強いですね。
ね、
はい、
で、まあ、そういう意味では、まあ、一応その我々が日本で思ってるよりも、
はい、
まあまあ、無事にというか。
そうですね。
都市部に関しては。
都市部に関しては、大丈夫なところと、古い建物が一部倒壊したところと。
そっか、はい、それちょっとお聞きしたかったんですけども、あの、ネパールといえば、ね、やっぱ山岳部ってイメージがあって、はい、まあ、当然火山、まあ、エベレストなんかはね、はい、そうなんですけど、まあ、頻繁に実は地震ってあったんだろうなってイメージがあったんですよ。
いや、それがですね、今回ぐらいの大きい地震は82年ぶり、
82年ぶり、
はい、
あの、ネパールの人の平均寿命っていくつぐらい。
大体60歳ぐらいですので、誰も覚えていない
ほとんど。じゃあ初めて、
はい、ね、村の長老がなんとなく覚えてるかなっていう。
あ、村の長老がお父さんかおじいちゃんから聞いた話をちょっと覚えてるぐらい、はい、
そうですね、
そんな感じですよね。
はい、
じゃあ皆さん戸惑ったでしょうね。
もうみんなが初体験なシーンでしたの で、 で、ね、で、被害はカトマンズの方はそんなに大きくはなかったのですが、はい、カトマンズの近郊の村だとか、被害が大きいと言われるシンドバルチョークっていうエリアだとかは、はいはい、もう建物、古い建物しかないので、
うん、
ほとんどもう9割5分倒壊ですね。
倒壊しちゃった
。はい、
要するにイメージとしては、そのいわゆるレンガ造りの家とか、
はい、
なんかこう土壁というか、
そうですね、石を積んだだけ
の家ですよね、はい、そうですよね。それじゃやっぱり地震震度5というのもやっぱり倒壊しちゃいますよね。
そうですね。で、あの、日本人的に考えると震度5って揺れたなぐらいのものなんですけども、向こうだと、あの、家が倒れて、2階建ての家だとかだと、はい、あの、潰されてしまう。
なるほどね。
っていう被害が大きかったです。
なるほど。あの、どうなんです、そういう被害が、まあ、起きたという時は、まあ、意外とその政情不安が起こったりとか、そういう心配もあるんですけども。
あ、
はい、
大きな、凶悪な犯罪はネパールではほとんどないですね。
あ、素晴らしいですね。
そうですね、そういうところが結構モラルというか、チベット仏教の影響だとかヒンドゥー教の影響だとか、結構宗教がしっかりしているので。
なるほど。
もう悪いことしたら地獄にも落ちるじゃないですけども、
はいはい、
ただまあ泥棒とかは増えましたけども、
うん、まあまあありますね。しょうがないですね、火事場泥棒。
火事場泥棒、もう立ちが悪いのは、 いついつ次にまた大きな地震が来るって言って不安を煽って、みんなそうすると、あの初めの地震の時もそうだったんですけど、72時間は建物寝ないでくださいっていう政府が言ってるんですよ。あの倒壊が今大丈夫だった家もまた次の地震で倒れるかもしれないし、ダメージが見えないところにあっていつ崩れるかわからないので、72時間は建物の中で寝ないでください、
要するに野宿し
ろと、外で寝てくださいっていうのをラジオで一生懸命言っていたので、それを逆に利用して、
そっか、抜けの柄になってるから、取りたい放題で、
もう鍵かかってても近所周り中誰もいなかったら鍵かけ壊して入りますからね。そういう泥棒は増えたって話を聞いています。
まあ致し方ないですよね、それはそれで、まあでも変なその、まあ、犯罪的なものっていうのは、まあ、せいぜいそういう窃盗ぐらいで、
そうですね、凶悪な、強盗だとか殺人だとかは聞いてかないですね。
あの、まあ、震災直後はおそらくその、物を買うにしても何にしても皆さん苦労されたと思うんですけども、今はまあ基本的に食べるものとあるとか、生活、まあ、日用品ですかね、そういったものはまあまあ心配なく買えるよというような、
そうですね、あの大都市だとか大きな、あのハイウェイというか、大通り沿いのお店だとかは結構復興してきて、物を買える問屋さんで、物を買えるです。村のちっちゃな商店が問屋さんに行って買って、また村に戻るっていうので、物流もそれなりにしてきましたし、あとあのインドから支援物資がガンガン入っているので、食べ物系は結構どうにかなってきてます。ただトラックが入れない奥地の村とかにはまだ食料が足りない場所も点々とあります。
あの水出さんが雇用されて、その現地のね、方の従業員のその村、ラムチ村、
ラムチ村ですね。
で今水出さんが力を入れていらっしゃるのは、そのラムチ村の復興ですよね。でラムチ村ってカトマンズから大体どれぐらいの時間で行けるんですか？
いいジープで行くと、片道5時間。
片道5時間、ね、それみんな未舗装の山道っていうことですか？
途中までは舗装されてるんですけども、ところどころ崖崩れがあって、崖崩れの土の上だとか岩の上を乗り越えていく、場所が何か所か。
距離でいうと何キロぐらい？
距離でいくと、100キロ弱ですね。
100キロを5時間ということは
100キロを5時間、
相当なもんですよね。
そうですね、80キロまでは結構いい道、あのアルニコハイウェイっていう日本の援助でできた道があって、それも途中から山道になるのでうねうねし始めますし、バラビシェっていう手前の大きな町があって、そこまでで、80キロ弱なんですけども、そこから山道また1時間ぐらい歩いて、1時間半の道をジープで行っても1時間弱、
どんだけ険しいんだって話ですよね
結構大変ですね、行くまでも大変ですし、そこに住んでる人も結構大変ですね。
その、まあ、いわゆるちょっと山岳部というか、そんなイメージのラムチ村なんですけども、そこでその被害を受けられた方って今どんな状況ですかね？そのイメージがね、ネパールの山奥のいわゆる過疎の村に近いじゃないですか、そうすると当然その電気もない、ガスもない、水もない、で家もやっぱり貧しいっていうイメージしかないんですよね。
そうですね、もともと風光明媚な綺麗な村なんですけれども、農業をやってる人がほとんどというか 100% なので、南向きの斜面にできているんですよ。標高もカトマンズとほとんど変わらずに、バラビシェっていうさっき言った大きな町は標高でいうと900メートルぐらいなので、カトマンズよりずいぶん低いんですけども、そこから、歩いて1時間半登ったところにあるラムチェ村は、カトマンズと同じ標高1300メートルぐらいの場所にありますので、南向きの斜面にあるので暖かくて作物もよく取れるんですけども、いかんせん山で背後には大きな岩山があるので、ちょっと落石が怖いんですよね。
あの日本でもその東北地方の乾燥に行くと、その棚田っていうんですかね、なんかそんなイメージのもっとハードな、
ハードです、
そんな感じですよね。
すっごい棚田です、
ですよね。さっきあの写真ちょっとね、あの動画とあのちょっと後であのブログにも載っけますけども、見せていただいたんですけど、本当に日本のそういう山あいの、まあ、ものすごく緑が茂って村じゃなくて、もっと岩山が出てて、すごくなんかハードな 感じがしましたね。
そうですね、まあ、棚田はもともと重機は入らないんで全部手作業。
あれ手作業ですか。
全部手作業です。でも段々になってますんで、すごい規模の日本有数の棚田も顔負けの棚田が、
あ本当に
そこら中にあります。
すごいな、
はい、
でそこにあの大きな地震が、まあ、襲ってきたわけですね、はい、そうすると家なんかも
大変なことになってますね。大変なことになってます、ですね、僕が支援している村、
はい、
ラムチェ村のエリア2、はい、エリア3っていう場所なんですけども、そこだけで、うん、家が280軒、
はい、
本来ならば建っているんですけども、はい、今残っている家は4軒です。
ほとんどじゃあ
ほとんど倒れました。
全壊ですね
、はい、
で皆さんどうやって今暮らしてるんですか。
今はですね、その倒れた家だとか、はい、半壊になってる家だとかは、
はい、
もう中では寝れませんので、
はいはい、
そ
うですね、
その近くだとか、その家畜を飼っていた場所だとかを、屋根を作って、トタンだとか、ブルーシートですね、
はい、
屋根を作って、はい、そこで仮設で寝ている感じです。まだ仮設がある人はいいんですけど、何もなくてもう畑にシートだけ敷いて寝てる人もいますし、さまざまですね。
それって今ネパールって寒気なんですか。
はい、もうじき雨季ですね。雨季にかかってるので、今でも1週間に1回2回は雨が降ります。
その時はどうにもならないですよね。
どうにもならないです。なので雨がある家に、比較的まともな、うん、ところが一軒あって、そこは今5つの家族が一緒に寝てるって言ってましたね。
どれぐらいのスペースなんですか。
ですね、どれぐらいだろう、はい、
何畳間ぐらいのイメージですか。
いや結構広くて、
はいはい、
10畳10畳ぐらいで20畳ぐらいですかね。
10畳でも5家族でしょ。
はい、でネパールの家族って
大家族ですよね。
大家族なんですよ。
6、7人ぐらい、
普通に6、7人は普通にいます。
いそれじゃ30人そこに住んでるわけですか。
30人そこに寝てます。
1人1畳ないわけですよね。
ないです、ないです。
それ厳しい。
もう抱き合う感じで寝てます ね。
うわ、でその、まあ、今ね水出さんがされてる支援というのは、
はい、
まずネパールのそのラムチェ村を救うための基金をお立てになったんですよね、
はい、
でそれはいわゆる日本のゆうちょ銀行の口座を利用されて、はい、
そうです。
でそこに、まあ、募金を募ってらっしゃる、
はい、
スモーキーのブログにも掲載させていただいて、
ありがとうございます。
で、まあ、少しでも、ね、集まればいいなと思って、あともう一つ物資、
はい、
で今やっぱそういう要するにそのすぐ建物は建てられないので、
建てられないです。
まずブルーシート、
ブルーシート、
テント、
はい、
この辺がやっぱり必要とされるんですよね。
そうですね、この後雨季になるので、ブルーシートだけだと本格的な雨だと、
ね、
横から横風で雨が入ってきたりしますの で、今私が考えているのは、はい、ブルーシートでタープのように使って、
はいはいはい、
中に、日本の山用の、
はい、
ドーム型テント、
はいはいはい、
それがあれば、いざという時
は何かできるかなと
思います
。もしこの放送聞いてね、
はい、
いる方でその、まあ、使わないよっていうのでいいと思うんですよね、はい、こういう時ですから。
そうですね、昔使って家で転がってるテントとか、もしありましたらご連絡いただいて、
ね、あとブルーシートでも、
はいはい、ブルーシートでも
あればですね、
はい、
でどういう方法がいいですかね、そのネパールまでそれを物資を。
そうですね、今僕の方でテントシートを集めさせてもらって、
はい、
ネパールにいるか、ネパールに今月中に行きますよっていう方、来月行きますよっていう方、はい、いろいろ声かけてもらって、はい、で結構タイ航空なんかは融通が効いて、
うん、あ、そうなんですか。
はい、持ち込みだとか、うんうんうん、飛行機に預けられる荷物だとか、ただネパール行きます、はい、
そうか、支援物資
で、支援物資であるっていうと、60キロまで大丈夫だったりしますので、それは直接交渉して、
じゃあハンドキャリーで行けるよと、
はい、できる、うんうん、今ですね、ネパールに輸送しても援助物資が各国から来ていて、
うん、
民間の輸送で僕の手元に来るのがいつになるか分からないんですよ、
はい、届かない
ん
ですよね。
届かないです、
こういう時はね、
はい、
いや変な話ですけど、お金の方も、
はい、
結局いやこれは仕方がないんですけども、
はい、
その大きな団体に寄付すると、
はい、
1万円から寄付したとしても、
はい、
5000円とか、
ね、半分ですね。
当然その事務局に人がいますので、はい、その人件費考えると、
人件費考えるとそうですね、
致し方ないんですよね、はい、だから、まあ、ある意味ではそういうその個人でお立てになって基金とかを使えば、うん、まあ、ある分でも 極力その自分が払ったお金がほとんど 100% 近いぐらいでいくわけじゃないですか。
そうですね。
でそういう意味でもすごく意味があることだと思うし、で
ぜひ
武士にしたいですね。
武士も直接あの村の人に渡せますの で、
そうですよね、
で特に雨季になるまであと2週間、うんうんうん、3週間
時間がないわけですよね、
はい、それまでになんとか一つでも多くテントシートを渡したいの で、ね、ぜひご協力をお願いいたします。そうです
ね、ちょっと詳しいところブログの方にあの載っけますの で、あともう一つあのこれお聞きになっているリスナーの方にお願いしたいんですけど、あのもしフェイスブックをやってらっしゃる方がいればね、
はい、
あのミレデさんのフェイスブックでその現地の情報とか結構載ってますの で、
はい、
でこれをミレデさん、ミレデただしっていうのでこう検索していただければ。
そうですね、漢字で水が出る正月の正のただし で、
はいでね、
水入れただし、
はい、
かもしくは、はい、漢字で富士山、うん、カタカナでゲストハウスドットネパールでやると出てきますので、
はい
すね、毎日更新してますんでぜひ現状を見ていただければ、
は
い
ね
はいはい、
もしくはもうあのまた友達申請とかしても
らって、ねはい、あぜひぜひ友達申請していただければ、はい、
そうすればまあ現地の情報もどんどん入りますの で、はい、でネパールってやっぱり旅行者がやっぱり憧れる場所でもあるの で、
はい、
でこの放送を、ね、聞いていただいている方ってやっぱり少なからずその旅に関心がある方が多いと思います。
そうですね、もちろんね昔行ったことがありますって方もたくさんいらっしゃいますし、はい、これから行きたかった場所っていう人もいらっしゃると思うので、はい、
そうですよね。ごめんなさい、
はい、
さっき申し上げたカトマンズなりポカラなりっていうのは、まあ、町ですから比較的復興も早いんでしょうけども、
はい、早いですね。
まあ、水出さんが支援されているそのラムチ村とか、はい、要するにまあラムチ村だけじゃないんですけどもね、実際は
もうその周り中も全て同じような被害ですので、
はい、本当の支援を求めている人たち実はそういうところにいらっしゃって、はい、でそういう人たちってやっぱりこれからスタートなんで、
はい、
時間もかかりますよね。
そうですね、
だからできるだけこういう支援というのはまあ短期的にはやっぱりその雨季をしのぐために、
はい、
やっぱり資金も必要ですし、
はい、
その物資も必要です、
ねはい、
だけどそれが一人こう乗り越えていくと、
はい、
また長期的に彼らがやっぱり自立できるだけのノウハウとか、
はい、
あともう一つはそこに必要な資金とかっていうのが必要にな
ってくるので。そうですね、あとは仕事ですよね。
そうですよね、
はい、彼らが彼らを雇用できる何かしらの方法だとか、はい、
で
僕のところもそうですけども、
はい、
僕が使ってるガイドだとかポーターはなるべく村の人たちを雇ってますので、
なるほどなるほど、
もう今でもカトマンズから、ポカラの方に行って、アンナプルナの方のトレッキングはできますので、
なるほどですね、
はい、ぜひ来ていただいて現地の人にお金を落としていただける方法を考えていただきたいと思います。
両面が欲しいですよね。やっぱり、はい、やっぱり旅になかなか行けないよって方は、まあ、物資なりその金銭的な支援をして、
はい、
差し上げるっていうのが大事ですし、
はい、
でもしそのどこか旅行に行きたいよっていう人がいればですね、はい、もうあの秋ぐらいからもう行けるわけですよね。
もうそうですね、10月にはもうかなりトレッキングエリアの方は、まあ、場所にもよりますけども、うん、アンナプルナの方だとか、
はい、
エベレストが見えるタンボチェだとかナムチェバザールまでは行けると思います。
行けるわけですよね。
その情報もね随時このフェイスブックの方で出していきますので、
はい、そうですよね、はい、それ見ていただいて、とにかくネパールってあのこれ非常に失礼な言い方なんですけども、
はい、
資源がないわけじゃないですか。
ないんですよ、これが。
そう、産業もないですよね。
ないんですよ。
観光資源がやっぱり、まあ、ある意味では大きな
ウェイトを占めています。
ますし、ただ、はい、昨年はそのエベレストの その滑落事故の影響で、
はい、雪崩がありましたね。
ありましたですね。はい、で、その、まあ、有名なその井本彩子なんかが、
はい、
登ろうと思って断念して、
中止になりました。
で、それで結構お客さん減っちゃったりなんかして、
はい、
で今年その分巻き返そうと思ってもこの大地震のおかげで、
今年はエベレスト登るの800人くらいいたんですけども、
ね、
はい、
今年もなくなっちゃって、
はい、
ってことはやっぱりその2年連続で、まあ、ある意味そのネパール その一大産業である観光業がすごくダメージを受けてるわけですよね。
そうですね、あ、一つだけあの朗報がありまして、朗報っていうのはちょっと語弊があるかもしれないんですけども、こういう状態なので、ネパールの通貨が暴落しております、
うん、あ、なるほどですね。
で、はい、今日本はね、こういう状態なので、
クソアルミックスでね、はい、大変になってますよ
海外旅行に行きにくいって方も、ネパールだったら今そんなに割高にはならず、
か、
はい、これは多分しばらく続くと思いますので、
なるほどですね、
はい、
これいい情報ですね。
そうですね、
はい、
あの現地に行って自分も楽しみたい、
はい、
ちょっと何かボランティアみたいなことをしてみたい、
いいですね、
人にはとてもいいと思います。
いいですね、でお金落としていただいて、
はい、
でそれがやっぱり楽しみながらその現地の人の復興にもや
ってる。そうですね、あの実際に行って子供たちと遊ぶっていうそれだけでも
いいですね、
すごいみんな喜びますし、うん、あのいいことだと思いますので。
なるほど、一番いいのはやっぱり現地に足を運んでその国の人たちとやっぱり触れ合うのが一番ね。
そうですね、
いいシーンになるわけですよね。
ここでね話を聞いただけじゃ分からないことがいっぱい、自分だけが分かることがいっぱいありますので。
そうですよね、ぜひあのネパールに渡航をね、あの やってみたいなっていう方がいらっしゃれば、
はい、
ちょっと水出さんにコンタクト取っていただいて、
ぜひよろしくお願いします、
は
い、
宿もね、はい、さっきお聞きしたんですけども、カトマンズ描く機会が少なくて、
はい、
で水出さん の富士山ゲストハウスも、はい、全然ダメージ受けてないわけですよね。
もう建物自体は全く問題ないです ね、
でライフラインも問題ないということなんで、はい、まあ、そこを拠点にね活動していただいてもいいでしょうし、はい、でまあ、いろんなねその観光もね、
はい、
行けるところから行けばいいと思いますし、
はいはい、そうですね、まだ、今はちょっとまだ落ち着いてないですけど、うん、逆に今はボランティアの方がいっぱい泊まってらっしゃいますし、
ね、
もう9月10月にはトレッキングのシーズンになると、
で秋が狙い、今年ほらうまい具合にカレンダーでシルバーウィークといって、
シルバーウィーク長いですね、
はい、結構長くて、はい、ね、前後に休暇つければですね、はい、まあ、人によっては2週間弱ぐらいですね、
はい、
まあ、お休みを取れるので、まあ、その頃ネパールのちょうど観光シーズンなので
、ね、そうですね、始まってますね。
ぜひこれお聞きいただいて、まあ、ちょっと山登りいいなと、
はい、
ね、
まあ、そこまで本格的じゃない場合は、ね、もね、もう1週間ぐらいで、
ね、
ネパール来ていただいて、チトワンデージャングルトレッキングして、うん、はい、アナプルナの方で、
はい、
プンヒルっていう 8000m が3つ見れるようなのがありますんで、そこ行ってカトマンズ帰ってくると1週間ぐら
いで
行けますんで、
なんかそんなこともでね、
はい、
なんかこうご希望があればぜひ水谷さんにコンタクト取っていただいて、
ぜひ直接ご連絡いただければ、
1人でも2人でも行っていただければ、はい、本当にこれ本望なんで、
はい、
で我々もし行けない人が、まあ行けない人が大変なんですけどもね、これできっと できればその長く、
はい、
でまあ、広く浅くにはなると思うんですけども、はい、まあ、できるだけその物心両面でこうご支援ができればね、まあ、いいかなと思いますね、
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ本当に気になってくださって皆さんにお願いしたいと思います。
はい、
はい、ぜひお願い申し上げます。
はい、改めてよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。